それではサムエル記の第2、19章から学びます。サムエル記の第2の19章ですね。前回の学びの続きですが、アブシャロムがダビデに歯向かい、そしてダビデの軍がこの勝ち、そしてアブシャロムが死にました。まあ、実際はヨアブが木に引っかかっているアブシャロムを殺したですね、とどめを刺したわけですけれども、そしてその知らせをこの区主人、まあ、エチオピア人ですが、その部下にヨアブはこの任せます。アヒアマツというこの祭司の子がですね、彼も一緒に行ったんですけれども、肝心のアブシャロムが死んだということは、まあ、彼は伝えて、よく分かってなかった。で、区主人が伝えた時に、この18章の最後を見てください。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブシャロム、我が子よ、我が子よ。ずっと泣きわめき続けました。それで19章なんですね。そうこうしているうちに、ヨアブに今王は泣いてアブシャロムのために門に伏しておられるという報告がなされた。それでこの日の勝利はすべての民の嘆きとなった。この日民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである。民はその日まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。王は顔を覆い大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。前回学びましたが、ダビデが自分に対して反抗している者に対して、まあ、自分の子であるということもあるわけですけれども、私がお前に代わって死ねばよかったのに、まあ、このような強い悲しみを持っていました。ところが部下たちにとっては、家来たちにとっては、これは王を神が救ってくださったという、まあ、勝利の出来事、喜びの出来事であったわけなんです。けれども肝心の王様がこのような形で自分の息子を悲しんでいる、つまり王を倒そうとしてそのために守っていた家来たちがそれで守ったのに、まるで王に反するようなことを行ったかのような、まあ、結果的な態度を示したわけなんですよ。で、これからヨアブがこれではいけないということで王に対してはっきりと言うわけなんです。このままでは国が倒れてしまう、民があなたから離れてしまいますよと、まあ、このことを言うわけなんです。で、悲しみの中にいる、愛する者が死んだということで痛み悲しむ、これは当然のことなんですけれども、その中にずっと居続ける、その中に沈み込んでしまうと自分のことしか考えられなくなるという現実があります。それ希望を失った状態なんですね。で、実はそのことについて慰めるためにパウロがテサロニケの人々に話したんですよね。こう言ってますけれども、眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。で、その後で、確かに眠った人々、キリストにあって死んだ人たちは復活をし、そしてイエス様が戻ってこられる時には共にイエス様にお会いできるよという話をしています。 で、このようにダビデが悲しみに沈んでいて、それでヨアブがこう言います。5節、ヨアブは王の家に行き、王に言った。あなたは今日、あなたの命とあなたの息子娘たちの命、それにあなたの妻やそばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日、隊長たちも家来たちもあなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャルムが生き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったこと、かなったのでしょう。それで今立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ、今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなればその災いは、あなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょう。このように言ってますね、ヨアブが。アブシャルムを殺した張本人、無慈悲な男ではあるんですけれども、このヨアブという男は非常に国を愛するものでありました。そしてダビデにもう猛烈な忠誠を誓っているものであって、そして、アブシャルムをですね、ここで摘み取っておかなければこの国はとんでもないことになるということを彼は分かっていたんです。ただこれは確かにその通りなんですけれども、ヨアブにはなくダビデにはあったもの、それが恵みと憐れみなんですよ。平和なんですね。で、これが決定的に欠けていたので、この王とヨアブの間には絶え間なく確執が続いていました。ただここでヨアブが言ったことで正しいのが、いつまでも悲しみに沈んでいたら、王様、あなたのしなければいけないことをしていませんよ、ということなんですね。後にエリアという預言者が出た時にも、彼はその預言者も同じことをしたんですけれども、イゼベルという女によって脅しを受けて、はるか遠くまで逃げて、そして自分は死にたいと言って、その落ち込んでいたんですね。けれども神様は、なんでそんなことをやってるんだと言われて、私はあなたにはこれこれのことをしてもらうということをですね、話したわけなんです。感情の中に沈んでしまうという、罠というのは私たちによくあるわけなんですけれども、そこでヨアブがこのようにして話して、8節、それで王は立って門のところに座った。人々がすべてのために、見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。一方イスラエル人はおのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていた。門というのが、その王座がある、そのそうですね、この権威を持っているこの裁きの座があるところですけれども、彼はここに座りたくなく、当然ながら屋上でずっとアブシャルムのために泣きたかったわけなんですよ。気持ちはついてっていないんですが、その感情にこうして行動に移したわけなんです。で、私たちもこのこと大切ですね。感情に関わらず、感情にある意味でこうする、わかりますか、抵抗して、それに反対する形で主に命じられていること、神様に言われていることを行っていく、ここから回復が始まります。で、9節、民は皆イスラエルの全部族の間でこう言って争っていた。早速神様が動き始めます。王は敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシテ人の手から助け出してくださった。ところが王はアブシャルムのために国外に逃げておられる。我々が油を注いで王としたアブシャルムは戦いで死んでしまった。それなのにあなた方は今王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。 つい先ほどまでアブシャロムの方について戦っていたイスラエル人たちがもうすでにこのような会話、対話をし始めているわけなんです。驚くことですね。彼らはそのダビデにある油注ぎをよく知っていた、御霊の流れをよく知っていた。ペリシテ人の手から私たちを救ってくれたのはまさしくダビデではないかですね。そしてですね、今度はですね、11節でダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって言わせた。ユダの長老たちにこう言って告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。このようにダビデが今度は自分に逆らっていた同じユダ部族の者に声をかけているんです。ダビデについていった人はもうそのそばにいるわけですよね。マハナイムの方にいるわけです。けれどもこのユダの人たちがまだその行動に移してなかった、何もしてなかったわけですね。これダビデの心意気って言ったらいいですかね、心の広さと言ったらいいでしょうか。これはものすごいものですね。自分に歯向かっていた人たちですよ、このユダの人たちですね。しかも同胞ですよね。その同じイスラエルの同胞の中でもユダ族の中でもっとそのこの小さなサークルです、この仲間たちですよね。そこでアブシャロムについていった人たちがこれだけたくさんいたわけなんですよ。で直後にダビデは私はあなたをあなたたちに迎え入れられたいんだよ、こう言ってるんですよね。そしてまたアマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからいつでもいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。これが驚くべきことです。アマサはアブシャロムの方について戦った将軍だったんですよ。けれどもなんと自分の将軍にしなかったら私は神から罰せられるように、つまり誓っているわけなんです。以前も似たようなことを行いましたね、ダビデが。覚えてますか。アブネルです。サウル家のイシュボシェテ、将軍イシュボシェテを迎え入れました。アブネルがイスラエルをですね、この残りのイスラエルをあなたのもとに移行させます、そしてこのイスラエルの国を統一させます。このようにアブネルが言ってきたときに、彼はダビデは喜んでアブネルを迎え入れたわけです。敵であったもの、その張本人を重要な自分の役につけていくということを今ここで行っているわけなんですね。ここでアマサに対しても同じことを行っています。この恵みと平和をぜひ知ってください。神様との関係の中で神はキリストにあってこの恵みと平和をもって私たちに臨んでくださっています。ローマの5章の1節で、信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。そしてここのダビデの行動は同時にヨアブに代わってと言ってヨアブを降格させるですね、意図もあったわけなんです。ヨアブが先ほど話しましたようにダビデの心とはあまりにも程遠い人間だったんですよね。でこれを機会に彼を自分のところから引き離そうとしているわけなんです。 でもその試みは失敗します。14節、こうしてダビデはすべてのユダの人々をあたかも一人の人の心のように自分になびかせた。ユダの人々は王のもとに人をやって、あなたもあなたの家来たちも皆お帰りくださいと言った。そこで王は帰途につき、ヨルダン川に着くと、ユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。あたかも一人の人の心のように。すごいですね。一致が与えられています。御霊の一致です。これダビデの態度から流れ出るその愛と恵みと平和の思いです。そこには一致が生まれます。エペソの4章の1節からですけれども、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。そして今ヨルダン川の東マハライムにいたところからエルサレムに戻るときに、ヨルダン川を渡らなければいけないんですが、その橋のないところを渡ります。で、私って書いてあるところは、それ皆さん分かります？私っていうのはですね、この水かさが低くなっているところですよ。だから歩行してなんとか歩けるところがいくつかありまして、でそこでそのダビデを、助ける、その濡れないようにさせるのかな、ちょっと分かんないんですけれども、そのことのために、このユダの人たちが手伝いに来るわけなんですね。でもこのユダの人たちに混じって我先にと迎えに来た人がいました。でこれが前回の学びで見たダビデを罵ったサウル家のシムイと、また自分の主人メフィボシェテを裏切ったチバであります。ご覧ください。16節、バフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。彼は1000人のベニヤミン人を連れていた。サウル家の若い者チバも15人の息子20人のしもべを連れて王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。どちらもサウル家に関わる者、そしてシムイもやばいですね。そうですね、あれだけ罵ったわけですから。そしてチバもやばいです。嘘ついたことが分かりますからですね。そして彼は王の家族を渡らせるために私を渡っていき、王が喜ぶことをした。ゲラの子シムイもヨルダン川を渡っていって王の前に倒れ伏して王に言った。我が君、どうか私の罰を罰しない、トガを罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日にこのしもべが犯したトガを思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分の犯した罪を認めましたから、ご覧の通り今日ヨセフのすべての家に先立って王様を迎えに下ってまいりました。立派な謝罪の言葉を述べています。けれども私は、これ仲介書を見るとですね、素晴らしい悔い改めの模範だというふうな説明もあるんですが、私はぎこちなさを感じるんです。まずね、ベニヤミン1000人連れてきてる。そしてヨセフのすべての家に先立ってって、これはイスラエルのその十部族の、イスラエルの部族のことを言ってる、ユダ族以外のことを言ってるんですね。ヨセフというのはエフライムとマナセですね、この代表的な部族なわけなんですよ。先立って、そしてトガを思い出さないでくださいと言ったその直後に罪を認めたからここまで来ました。なんか悔い改めてるのではなくて印象付けようとしているような感じがするんですね。 許しを押し付けているような感じもします。ダビデの悔い改めを思い出してください。どうでしたか？神の裁きは正しいです。私はその裁きに甘んじて受けます。神は憐れみ深い方ですから。これがダビデの悔い改めでした。その結果について、悔い改めたから罪を許してそうこうこうしてくださいなんて言わなかったんですね。この罰を受けるのは当然である。だから主よ、私を覚えていてください。これが真の悔い改めですね。でツェルヤの子アビシャイは21節口を挟んでいった。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。しかしダビデは言った。ツェルヤの子らよ、あれは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。あなた方は今日私に敵対しようとでもするのか。今日イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私が今日イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。そして王はシムイに、あなたを殺さないと言って彼に誓った。まあ、このセリフはアビシャイもまたダビデも全く同じようなことを、あのちょうど、シムイが罵っていた時に、呪っていた時に言っていましたよね。まずこいつは殺さなければいけないと。けれどもダビデは、あなたには関わりのないことだというふうに言っています。でそして加えてですね、ここでは、今は主が私を救ってくださった、このことを喜んでいるわけであって、人を殺すような時ではないですね。でこのように言っているわけなんです。で私たちもこの態度が必要です。神の大きい技を見ることによって、その許しを与えていく、その目に留めていかない人の欠点、落ち度、これから目を離していくという寛容さが必要になってくるわけなんです。けれどもですね、こうは言ったんですけれども、ダビデは同時に愚かではありませんでした。シムイが本当に悔い改めているかどうかを観察していたに違いありません。なんでそれが分かるかと言いますと、まもなくサムエル記終わりますが、その次に第一列王記がありますが、そこでダビデが死ぬ前にソロモンにシムイについて、この彼についてはですね、そのまま死ぬようにさせてはいけない、つまり死刑にしなさいということを言ってるんですね。でそしてソロモンがですね、知恵を使って彼を死刑にしました。シムイが自分に示したあの態度は、自分の子ソロモンに対しても出てくるであろうと見ていたわけです。挑みかかると見定めていたんですね。人の心っていうのは頼りにならないって言ったらいいでしょうか。ダビデはそういう意味では愚かではなかったんですね。で次に24節で、サウルの子メフィボシェテは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで、自分の足の手入れもせず、爪も切らず、ひげも剃らず、着物も着て洗っていなかった。なんか汚ねえなって感じなんですけども、これは武将をしているのではなくて、悲しみとあのプロテスト、抗議の表れである。悲しみですね。それは何かといったら、ダビデのお供ができなかった、これじくじたる思いっていうんですか、これが今ここでこのような、まあ、デモ的な、デモンストレーション的なことをしているわけです。でそれで彼が王を迎えにエルサレムから来たとき、王は彼に言った。メフィボシェテよ、あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。彼は答えた。王様、 私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足ないですから。ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は、神の使いのような方です。あなたの沖に召すようにしてください。私の父の家の者は皆王様から見れば死刑に当たる者に過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべをあなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですからこの私にどうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。いかがですか。この一連のですね、話のところで非常に興味深いのは、ダビデがアブシャロムによってエルサレムから追われた時の人々の反応と、そしてまたエルサレムに戻ってくるダビデが王となった時の反応。先ほどシムイとシェバは、ツバですね、ごめんなさい、ツバは焦っていたというところがありましたよね。でメフィボシェテはいかがですか。変わってないですね。いい意味で一貫していますですね。それは訴えていますよ。でも訴えてすぐに自分は本当は死ななければいけない当然の身なのに、王様の食事の席と共にしている恵みを受けている、もうこれだけで訴えるなんていうことはもうおこがましいことはしなくてもいいっていうんですか。そのことを言っています。そして王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたとツバとで辞書を分けなければならない。メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られて後なら、彼が全部でも取って良いのです。わかりますね。ここにメフィボシェテの気持ちが現れています。でダビデ王としてはどういう考えだったのかなとちょっと私は想像しますとですね、おそらくは千葉は確かに中傷したんだけれども、自分が辞書を与えるというふうに約束した。そしてもう一つの考えはですね、おそらくは千葉がこのように富んでいるものにもかかわらず一切の辞書、その分け前をですね与えていなかった。それによってメフィボシェテと主人のメフィボシェテと関係が悪くなっていたんじゃないかと、その平和を優先させた、その主人としもべ千葉ですね、メフィボシェテと千葉との間にある平和を考えて知恵を用いてこの折半するということを考えたのではないかなと私は思います。まあでもメフィボシェテは本当に全部取ってもらえるんですと言ってますね。彼は恵みを知っている人ですね。で次に31節、ギルアデ人バルジライはログリムから下ってヨルダン川で王を見送るために王と一緒にヨルダン川まで進んできた。バルジライは非常に年を取っていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。覚えてますか。バルジライ、ダビデたちが逃げてマハナイムに、行った時に糧食、食料と寝台ベッドですね、それらを提供したわけであります。で莫大な費用がかかったと思います。その部下たちがいますからですね。けれども彼はその自分が持っている富を非常に富んでいると書いてありますね。そのダビデと家来たちのために使ったわけですね。こういう富についてこの世に使っていくことができる人って幸せですね。お金持ちでもですね。ダビデのゆえにというよりも神のゆえに、神の国のゆえにそれを賢く用いていくということを積極的にできる喜びというものがあります。持て余した富を自分のために使うのではなくて、いかにして神のお役に立つことができるかですね。で次に33節で、王はバルジライに言った。私と一緒に渡って行ってください。エルサレムで私のもとであなたを養いたいのです。バルジライは王に言った。王と一緒にエルサレムへ登って行っても私はあと何年生きられるでしょう。 私は今80歳です。私はもう善悪をわきまえることができません。しもべは食べるものも飲むものも味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上しもべが王様の重荷になりましょう。このしもべは王とともにヨルダン川を渡ってほんの少しだけ参りましょう。それ以上王はどうしてそのような報酬をこの私にしてくださなければならないのでしょうか。このしもべを帰らせてください。私は自分の町で私の父と母の墓の近くで死にたいのです。しかしここにあなたのしもべベキムハムがおります。彼が王様と一緒に渡ってまいります。どうか彼にあなたの良いと思われることをなさってください。バルジライは王からの報酬を期待全然していませんでした。もし期待してたらこんなことしなかったでしょうっていうなんか声が聞こえてきそうですよね。正義と憐れみによってダビデを助けたっていうことがよくわかります。計算してなかった。先ほど あの千葉とまたシムイとちょっと違いますよね。かなり違いますね。で次の王は言った。キムハムは私と一緒に渡ってきてよいのです。私はあなたが良いと思うことを彼にしましょう。あなたが私にしてもらいたいことは何でもあなたにしてあげましょう。こうして皆はヨルダン川を渡った。王も渡った。それから王はバルジライに口づけをして彼を祝福した。バルジライは自分の町へ帰っていった。さっきベキムハムって言いましたけど、あのシモベキムハムですね。キムハムはキムハムです。すいません。バルジライの息子ですね。これあの第一列王の2章の7節に書いてあってですね、ダビデはソロモンに父の言いつけに従って、バルジライの子たちを自分の食事の席に着かせなさいとこう言ってるんですね。似てますね。ヨナタンの子メフィボシェテも同じように接しました。でメフィボシェテの話の時にお話ししたんですけれども、これは王との親密さを表すと同時に王と同じ座のところに着くという特権を表しているんですね。でこの文脈からラオデキアにある教会のイエス様の言葉を思い出す時に驚くイエス様の約束があるわけなんです。でそれが何かというと3章の20節と21節で黙示録、見よ私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし彼も私と一緒に食事をする。で次、勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についていたのと同じである。この食事をイエス様と共にするということはイエス様の座に彼らをつかせるということにもつながるわけなんですね。これがあの暑いか冷たいかにしてほしい、生ぬるいから吐き出すよと言ったラオデキアにある教会の人たちに対しての言葉なんですよ。悔い改めってすごいですね。悔い改めがすごいんじゃなくてイエス様の恵みってすごいですね。悔い改める者にこのように地位を回復してくださるわけなんですね。で次に40節、王はギルガルへ進み、キムハムも一緒に進んだ。ギルガルっていうのは覚えてますか。ヨシュアたちがこのヨルダン川を渡ってすぐそばの町というかところですよね。でキムハムがさっき言ったあのバルジライの息子です。ユダのすべての民とイスラエルの民の半分とが王と一緒に進んだ。するとそこへイスラエルのすべての人が王のところにやってきて 王に言った。我々の兄弟ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちにヨルダン川を渡らせたのですか。ユダのすべての人々はイスラエルの人々に言い返した。王は我々の身内だからだ。なぜこのことでそんなに怒るのか。一体我々が王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。イスラエルの人々はユダの人々に答えて言った。我々は王に十の分け前を持っている。これ十部族の意味です。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っているはずだ。それなのになぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉よりも激しかった。競争が起こっています。ダビデからの恩恵を受けたい、ダビデからよく思われたい、その主導権争いの競争をしています。つい先ほどまでダビデに逆らってアブシャロムについてきた人たちですよ。まあ実はですね、これ表裏一体なんですよね。ダビデから離れるという機会のみを、チャンスのみを捉えていく、英語だったらオポチュニストっていうんですけれども、その流れがいいところに自分を動かしていくわけですよね。だからダビデを求めているようで、実は自分自身を求めているしか過ぎないよ。でこのような競争が起こっているときに、私たちは自分の心をチェックしなければいけない。ピリピ人への手紙の中にその問題があったんですね。このピリピの教会の中に、これ熱心な教会の姉妹たちがちょっと競争していました。でそこでパウロが主にあって一致してくださいとこう頼んでるんです。そして教会のすべての人に、誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。王なるキリストに服する必要がある。恵みとその平安の中にとどまっている必要がありますよということであります。でこのようにイスラエルとユダってこうもうすでに分かれてきているんですね。ユダ族っていうのはもうそれだけで大きいんですよ。力を持ってるんですね。その他の部族、がこのような形で不信感を抱いて、決定的になるのがダビデの子ソロモンが死んだ後です。その時に王国が分裂し、北のイスラエルと南のユダに分かれます。でこの物語は私たちが次に学ぶ列王記第一に書いてありますね。でそこで20章の一節、たまたまそこに横島なもので名をシェバという者がいた。彼はベニヤミン人ビクリの子であった。彼は角笛を吹き鳴らしていった。ダビデには我々のための割り当て地がない。エッサイの子には我々のための譲りの地がない。イスラエルよ、おのおの自分の天幕に帰れ。そのためすべてのイスラエル人はダビデから離れてビクリの子シェバに従っていった。しかしユダの人々はヨルダン川からエルサレムまで自分たちの王に付き従っていった。この横島なものの直訳はベリアルの子という意味で、悪魔の子という意味です。でこのシェバが行っているということがまさに悪魔の仕業なんですよね。競争をこの神の共同体が行っている中において悪魔がつけ入って王国を分裂させようとする動きを持ってった。シェバはこのイスラエルたちの不満、これですね、ダビデが自分の同胞をこのユダだけに分け前を与えるというエコひいきをしているんだと、自分たちのことは構わないのだと、 そのような不満を焚きつけて、これもっともっと煽ってですね、それあるいは機会を狙ってそのように引っ張っていって、そしてイスラエルの人たちが離れていってしまったわけです。でこれをダビデはアブシャルムの時よりももっと危ない、まずいという危機感を持ちました。実質的な分裂がここで起ころうとしているということを察知したからです。そこで3節、そこでではないですね、ちょっと挿入的な話がありますが、3節、ダビデはエルサレムの自分の王宮に入った。王は王宮の留守番に残しておいた10人のそばめを取り、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女たちのところには通わなかった。それで彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。覚えてらっしゃるでしょうか。アブシャロムがエルサレムに来て、そして何をすればいいかとアヒトフェルに聞いたときに、アヒトフェルが王様のそばめのところに入りなさいと助言をしたわけです。でそのそばめのことです。戻ってきたら、なんとダビデは監視付きの家、そこから出れないようにし、そして一生やもめとなった。彼は彼女たちのところには入ることをやめたんです。でこれですね、ジレンマなんですね。まず彼女たちは罪を犯していません。自分たちの意思に反してその関係を持ったわけですから、彼女を死罪にすることは決してできないわけなんです。と同時に、もうアブシャロムによって汚されてしまったわけなんです。だから自分は入ることはできない。だから他の男の夫になれば良いんですけれども、ね、離縁してね、けれどもこれまた問題なんです。王様だから他の男がその王様のそばめを取ったということ、それをもらったということになると、覚えてますか、その原則、王権が移るというその脅威になるんですよ。ですね、学びましたよね。その女と寝るということはその王権を取ったということを象徴するわけなんですよね。だからもうどこにも行けなくなっちゃう。じゃ結局その結果として監視付きの家の中に閉じ込めたということなんですね。まあ、ここから私たちというか、人の罪って言ったらいいですね。先ほど学びましたが、人の、この彼女たちが犯した罪ではないんですけども、罪を犯せば誰かがこのような形で一生涯の傷を負うということが起こるわけなんですね。で次に4節、さて王はアマサに言った。私のためにユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。そこでアマサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期限に間に合わなかった。ダビデはアビシャに言った。今やビクリの子シェバはアブシャロムよりもっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来たちを引き連れて彼を追いなさい。でないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。ですか、先ほど言ったように、これはアブシャロムの時よりももっと大きな災いになり得ると。そして今スピードが要求される。なぜかと言ったら、城壁がある町の中に入ってしまったらそこから引き出すということはできないわけなんです。だから今アマサ、新たな新しい将軍になったアマサに対して3日のうちにユダの人々を召集しなさいと言っています。でアビシャイに対してはですか、もうヨアブここにいないですよね。アビシャイに対してはこの追っていきなさい、だからユダの人を召集、このアマサにさせてですね、今度アビシャに対して言って、けれども7節で、それでヨアブの部下とケレテ人とペレテ人とすべての勇士たちとはアビシャの後に続いて出て行った。彼らはエルサレムを出てビクリの子シェバの後を追った。ヨアブがここに、アビシャイの元にヨアブがいます。もう本当に降格ですよ。だってアマサのところにヨアブがいて、でもともとその下にアビシャイがいたんですよね。でも今アマサが上で、その次にアビシャイで、さらにその下にヨアブがいるわけなんです。 でその他にケレテ人とペリテ人覚えてますか、あのイタイのですね、あの亡命してきた人たちですよ、ガテの方からですね、あそれはガテとは違う、でも一緒にいた人たちですよね、600人ので、一緒に行ってシェバの後を追いました。で彼らがギブオンにある大きな石のそばに来た時、アマサが彼らの前にやってきた。ヨアブは自分の鎧を身につけ、鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた。彼が進み出ると剣が落ちた。はい、アマサは3日のうちには戻ってこれなかったんですけれども、ようやく戻ってきて、でそれでアビシャイたちに追いつくことができたわけなんです。でギブオン人たちが住むところですね、ちょうどあそこは何族かな、ベニヤ民族かな、ちょっと忘れましたけれども、それがユダ族かどっちか、ベニヤ民ですね、ですからまだそんなに遠くに行ってませんね、エルサレムからすごい近いところです。そしてヨアブが、アマサの前に出て行きました。それで9節、ヨアブはアマサに、兄弟お前は元気かと言ってアマサに口づけしようとして、右手でアマサのひげをつかんだ。アマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブは彼の下腹を刺したので腹股が地面に流れ出た。この一月でアマサは死んだ。それからヨアブとその兄弟アビシャイはビクリの子シェバの後を追った。またしました、ヨアブが。アマサはいとこですよ。そして友好の印としてヒゲをつかむ、これあのヒゲつかむっていうのはレスリングしてるんじゃないですよ、あのこうやってじゃなくて、あの口づけするためです。あの口づけって言ってもあのびっくりしないでくださいね。今でもね、中東の人は知ってますよ、あの男性同士でも握手するようなもんですね、親愛を込めてます。あの唇と唇合わせじゃなくて、あの頬ですね。でその時にこうひげがあるわけです。これね、触るわけですよね。だから新友好の印、親愛の印を表して、しかも剣が落ちているっていうことはその危険もないよという状態です。けどそれを使ってその剣をすぐに拾ったんでしょうかね、ぐさっと下腹をついたわけですよ。このような無慈悲なことをまたやったわけです。この恐ろしいほどのライバル意識と、そしてアマサに対してもやっぱ疑い深かったんですね。だってアブシャロムについてた将軍ですよ。あと能力的にもアマサは3日のうちに召集できなかったわけですね。まあ、いろんなものが重なってヨアブは手を出したんですね。その時ヨアブに仕える若い者の一人がアマサのそばに立っていった。ヨアブにつく者、ダビデに味方する者はヨアブに従え。アマサは王子の真ん中で血まみれになって転がっていた。この若い者は民が皆立ち止まるのを見て、アマサを王子から野原に運んだ。その傍らを通る者が皆立ち止まるのを見ると、彼の上に着物をかけた。アマサが王子から移されると、皆ヨアブの後について進み、ビクリの子シェバを追った。むごたらしい光景ですね。けれどもここで何が起こったかって言ったら、指揮権がまたヨアブに戻っちゃった。ヨアブにつくものって言ってですね。で、シェバはイスラエルの全部族の内を通って、アベルベテ・マーカへ出た。前から言った、すべてのベリ人は集まってきて彼に従った。はい、アベルベテマーカというのがガリラヤの北の方ですかね、ダンの北、あっちの、あそこですね、あのガリラヤ湖のちょっと上の方ですね、かなり北上したところにシェバは逃げています。しかし人々はアベルベテマーカに来て彼を包囲し、この町に向かって塁を築いた。それは外壁に向かって建てられた、向かって建てられた。ヨアブにつく民は皆城壁を破壊して倒そうとしていた。その時この町から一人の知恵のある女が叫んだ。聞いてください、聞いてください、ヨアブにこう言ってください、ここまで近づいてください、あなたにお話ししたいのですと。 知恵ある女ですね。結構このサムエル記よく出てきますね。まずアビガイルがいましたよね。そしてテコアの女がいました。アブシャロムとダビデがこの距離が離れていた時にですね、引きよりを戻そうとしてですね、イワブがこのちょっと言った、こういうふうに演じなさいと言ってですね、やもめのふりをさせたあのテコアの女もそうですけど、ここでも知恵のある女です。そしてヨアブが彼女の方に近づくと、この女はあなたがヨアブですかと尋ねた。彼は答えた、そうだ。すると女は言った、このはしための言葉を聞いてください。彼は言った、私が聞こう。すると女はこう言った、昔人々はアベルで尋ねてみなければならないと言ってことを決めるのが習わしでした。私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか。この町は知恵のあることで有名だったということをまず言ってますね。でその中に私は住んでますよと。そしてそこから出てくる言葉によってイスラエルは多くの知恵を得ていたわけなんです。そのようなイスラエルの母のような存在である町をなぜあなたは滅ぼそうとしているのですか。主の譲りの地を飲み尽くそうとしているのか。ここに血を流してはいけないんだよということを訴えているわけですね。で、ヨアブは答えていた、絶対にそんなことはない。飲み尽くしたり滅ぼしたりするなどとんでもできないこと、とてもできないことだ。そうではない。実はビクリの子で、その名をシェバというエフライム山地の出の男がダビデ王に背いたのだ。この男だけを引き渡してくれたら私はこの町から引き上げよう。するとこの女はヨアブに言った、ではこの男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れます。すごいですね。でこの女はその知恵を用いて全ての民のところに行った。それで彼らはビクリの子シェバの首をはね、それをヨアブの元に投げた。ヨアブは角笛を吹き鳴らしたので人々は町から散って行って、めいめい自分の天幕へ帰った。ヨアブはエルサレムの王のところへ戻った。もうなんかすごいですね。有能な偶人ヨアブと知恵のある女のこの会話、しなければいけないことをですね、もうズバッとですね、この素早く終わらせて、そして回り道せずに帰っていきました。さてヨアブはイスラエルの全軍の長であった。エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の長、アドラムはエキム長官、アヒルデの子ヨシャパテは参議、シェアは初期、サドクとエブヤタルは祭司、ヤエル人イラもダビデの祭司であった。わかりますか。ここでの強調点は23節、ヨアブはイスラエルの全軍の長であった。ダビデはアマサを将軍にしたかったのに、またヨアブが全軍の長となりました。でこれが終わるのがソロモンが王になってからです。ダビデが生きている間にできなかったその正しいことをソロモンが王位を確立するときに行っていきます。それで21章ですが、ダビデの治世の後期に入る、終わりに入ってきます。アブシャロムの反抗もなくなり、シェバによる分裂も収まり、イスラエルは安定していたわけなんですが、神様が、いやまだ残ってる仕事があるよ、まだ問題が残ってるよ、敵対関係があるよと教えられたのがあのギブオン事件だったわけなんですね。それを見ていきましょう。ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと、主は仰せられた、サウルとその一族に血を流した罪がある、彼がギブオン人たちを殺したかったからだ、殺したからだということです。で、なんでダビデが御心を伺うその悟りを得たかと言ったら、なんでこれ何ですか主よって。それはですね、神様が約束の地、神様の約束の地における呪いとして語られたのが飢饉だったからなんですよ。申命記の28章の23節と24節にこう書いてあります。 またあなたの頭の上の天は聖堂となり、あなたの下の地は鉄となる。主はあなたの地の雨を誇りとされる。それで砂ぼこりが天から下ってきて、ついにあなたは根絶やしにされると。だから飢饉が起こるということは、神に背いていることを行っているのではないかと彼が察知して、ダビデが察知して、そして一体具体的に何ですかと祈ったわけなんです。だからこれ本当にね、ダビデってすごいですね。何が悪いことなんですかという祈りをしているんですよ。詩編の139編の最後のところに、神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。この態度ですね。で、具体的には流血の罪があるよということですが、これもですね、このように興味深いこと、民数記の35章の33節 に流血によってこの約束の地を汚してはいけないということが書いてあるんですね。あなた方は自分たちにいる土地を汚してはならない。血は土地を汚すからである。土地に流された血について、その土地をあがなうには、次よく聞いてくださいね、その土地に血を流させた者の血による以外はない。死刑にしなければあがなれないよ。その土地が癒されないよ、回復しないよ、汚れが取れないよ、このように言っているわけなんですね、イエス神様が。そこで王はギボン人たちを呼び出して彼らに言った。ギボン人たちはイスラエル人ではなく、エモリ人の生き残りであって、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいたのであるが、サウルがイスラエルとユダの人々への熱心のあまり、彼らを打ち殺してしまおうとしたのであったですね。これが午前礼拝でお話ししましたが、熱心さだけではまずい、いやかえってやばくなる時がある。ローマの10章の2節で、彼らが神に対して熱心であることを明かしします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。サウルとダビデの違いは、ダビデは慎み深さがあります。思慮深さがあります。一体何ですかこれは、神様。サウルはそれがないですね。熱心なんですけども、その神の知識を細かく調べ、御心を求めていくというところについて欠けていて、神様がこうしなさいと言われていることをことごとく行わない、してはいけないということを行っていく、そういう、振る舞いをしていました。で、次にダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をしなければならないのか。私は何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。ギボン人たちももう主についての知識、神様の知識を持っていて、それでダビデはそれに基づいてですね、どうすれば償えるかとこういう話をしたわけです。大事ですね。私これだけ謝ったんだから、これだけのことしたから許してよじゃなくて、あなたに全てどうすればいいんですかって、こう相手にその裁量権を委ねているわけですよね。これ和解の時に大事ですよね。なんか勝手に押し付けるんじゃなくて、どうすればいいですか。そしてギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウルおよびその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエル人のうちで人を殺すことでもありません。そこでダビデが言った。それでは私があなた方に何をしたらよいというのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを滅ぼしてイスラエルの領土のどこにもおらせないように企んだ者、その者の子供7人を私たちに引き渡してください。私たちは主の選ばれたサウルのギブアで、主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。わかりますか。ギボン人たちって主を信じてるんですよ。主のために晒し者にすると。で、これも、午前に話しましたけれども、主のために晒し者にするっていうのはもう明確に申命記に書かれているこの木に吊るされたものは、晒されているものは呪われたものであると。で、この形で贖いましょうと、この土地を贖いましょうというその非常に冷静なですね、判断を彼らは行ったんですね。で、そこで7節で、しかし王はサウルの子ヨナタンの子メフィボシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンとの間で主に誓った誓いのためであった。 ですね。これもメフィボシェテはその第一候補になるはずだったんですけれども、ヨナタンとの誓いがあったので惜しみました。王はアヤの娘リツパがサウルに産んだ2人の子アルモニとメフィボシェテ、これ先ほどのメフィボシェテと違いますね、同じ名前ですけども、それにサウルの娘メラブがメホラ人バルジライの子アデリエルに産んだ5人の子を取って彼らをギブオン人の手に渡した。それで彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら7人は一緒に殺された。彼らは刈り入れ時の始め、大麦の刈り入れの始まった頃死刑に処せられた。だいたい3月終わりか4月頭ですね、ちょっと杉越の祭りの時です。杉越の祭りの3日目に初穂の祭りがありますけれども、祝いがありますが、それが大麦なんですよね。で次がすごい、このお母さんです。10節、アヤの娘リツパは荒布を脱いでそれを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから雨が天から彼らの上に下る時まで降る時まで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにした。この雨が天から彼らに下る時まで降る時まで、つまり彼女はですね、これが神の呪いのためにある意味で生贄になっているというか、身代わりになっているということを彼女はよく分かっていたんです。ですね。でも同時にこの野の獣ですね、鳥獣ですか、鳥食われないようにしているのは彼らの死体の尊厳を守るためなんですね。でこれもお話ししました。いつ話しましたっけ、午前中話しましたっけ、話してないですよね。よく説明で話してますけれど、あ、土曜日話したんだ、ごめんなさい。この旧約を見るとですね、聖書の時代でどういうふうに葬ったかっていうのは非常に重要になってくるんですね。そして一番むごたらしい尊厳のない殺され方というのは、その猛禽に食われることなんですよ。だからイエス様が再臨されて裁かれるときに神の大宴会というふうに書いてますけれども、その世界の軍隊の死体がそのまま猛禽に食われていくところっていうのは、もう神の裁きの究極をよく表しているわけなんですよ。でこれは違うでしょうという、ある意味でこの彼女のお母さんリツパのですね、まあ行動デモンストレーションだったんですね。でそれを見てですね、実はダビデがちょっと罪示されるんです。11節、サウルのそばめアヤの娘リツパのしたことはダビデに知らされた。するとダビデは言って、サウルの骨とその子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから取ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルボアで殺した日に、ペリシテ人が彼らを晒したベテシャンの広場から彼らが盗んでいったものであった。ダビデがサウルの骨とその子ヨナタンの骨をそこから携えて登ると、人々は晒し物にされた者たちの骨を集めた。こうして彼らはサウルとその子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のセラにあるサウルの子キシュの墓、父キシュの墓に葬り、すべて王が命じた通りにした。その後神はこの国の祈りに心を動かされたですね。ダビデはリツパが行っていることを見て思い出したんですよ。サウルとヨナタン、確かにヤベシュギルアデの人たちがペリシテ人が晒し物にしていた、そのちょうど晒し物にしていたっていうので多分重なったんですよね、記憶が。ペリシテ人で首もちょん切られてですね、それで晒し物にされていたところをヤベシュギルアデの人たちが夜に行ってこっそりと盗んできて自分たちのところで葬ったわけなんです。けれども本当の最も尊厳ある埋葬というのは先祖のところに、つまりここではサウルの父キシュの墓に葬ること、これを行っていなかったことに彼は気づいたんですね。それでお父さんサウルから、またヨナタン、そしてその子孫の子供たちも含めて丁重にその骨をですね、その ベニヤミンの地のツェラにある墓に葬ったわけです。そしたら主が祈りに心を動かしてくださった。ダビデは本当にこの自分の良心に非常に敏感な人であって、神様から与えられた良心ですよね、それに基づいて行動に移していた柔和な人です。そして私たちもこのへり下っているっていうか、柔らかいというか、そこに従っていくときに神様も心を動かしてくださってるって覚えていてください。その逆が不義がある状態、それをないがしろにしている状態、心に咎めがあるのにそれをないがしろにしていると祈りって聞かれないっていうのが、言葉が詩編の66編の17節に、18節ですね、にあります。66編の18節に、もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらないですね。で最後15節から、巨人との戦いの記録です。巨人といってもですね、ジャイアンツじゃないですよ文字通りの巨人です。覚えてますか、少年ダビデがゴリアテと戦いましたね。その兄弟、その仲間たちですよ。ペリシテ人はまたイスラエルに戦いを仕掛けた。ダビデは自分の家来たちを連れて帰り下り、ペリシテ人と戦ったが、ダビデは疲れていた。それでラファの子孫の一人であったイシュビベノブはダビデを殺そうと考えた。彼の槍の重さは青銅で300シェケル。1シェケルは13グラムですね。そして彼は新しい剣を帯びていた。で、測ると王様の、ね、シェケルだと。これ大体王様のシェケルらしいんですね。3.9 キロ。すごい槍ですよ、これ。巨人ですよ、本当に。で、ラファっていうのは巨人のことです。だから、口語訳見ると巨人っていうふうに訳されてます。いいですか？しかし、ツェルヤの子アビシャイはダビデを助け、このペリシテ人を撃ち殺した。その時、ダビデの部下たちは彼に誓っていった。あなたはもうこれから我々と一緒に戦いに出ないでください。あなたがイスラエルの灯火を消さないために。わかりますか？ダビデがそれだけ年老いたんですよ。もうこの時期に入ってます。その後、ゴブでまたペリシテ人との戦いがあり、その時、フシャ人シベカイはラファの子孫のサフを撃ち殺した。ゴブでまたペリシテ人との戦いがあった時、ベツレヘム人ヤエルの子エルハナンはガテ人ゴリアテの兄弟。出ましたね。兄弟が出ましたよ。ラフミを撃ち殺した。ラフミの槍の使うは旗折りの絵は、旗折りの、巻き棒のようであったですね。さらにガテで戦いがあった時、そこに手の指、手の指、足の指が6本ずつで、合計24本指の闘士がいた。これ嘘だとかって思わないでくださいね。結構こういう面白なんだかっていうのでインターネットで探すと、実際にね、指が多い人っていますね。いますよね。そして巨人病っていうのも、巨人症っていうのもあるんで、非常に大きくなる人たちもいるので、で彼もまたラファの子孫であった。彼はイスラエルをそしったが、ダビデの兄弟シモアの子ヨナタンが彼を撃ち殺した。これら4人はガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。まあ、ここからですね、ダビデがゴリアテと戦った時に石をですね、余計に持っていたですね、ここにいた者たちを倒したかったんじゃないかっていうですね、まあ、解釈をする人もいるんですけれども、大事なのはですね、少年ゴリアテが倒した、少年ダビデが間違ってゴリアテじゃないですね、少年の時から彼は勇士だったんですね。でもゴリアテはごまかしてます少年ダビデがゴリアテ戦ったんですが、同じような巨人と勇士を、どうですか、今ダビデの部下がしてるんですよ。素晴らしい。これを英語で言うとレガシーと言いますね。受け継いで生かせているわけです。自分が主にあって大いなる働きをするということも素晴らしいんですけれども、 もっとすごいことは、主によって与えられたこの使命をきちんと次世代に受け継がせていけているということです。ですからダビデがいなくても全く同じように、しかもダビデ一人だけではなくても何人もの部下が巨人を打ち倒すことができているという、一時のあのイスラエルの国よりももっと強くなっているということがここで見ることができるんですね。これは挑戦ですね。自分が神様に用いられるっていうことも本当になんですけれども、これをまた他の人に受け継いでいくということもいかに大切かということが、そしてまたチャレンジであるかということが分かるかと思います。手元にパウロがこう言ってますが、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい、そう彼は言いました。ついに次回でダビデの生涯が、じゃあダビデの生涯はまだ終わらないですね。第一列王記にもありますからね。次回でサムエル記第2が終わります。ダビデの最後の歌とですね、最後に記している歌があり、そして言葉があり、そして最後の最後に出てくる24章に出てくるのが、興味深いことにダビデが罪を犯してその償いのために選んだ場所が、これが興味深い、そこに神様が神殿を建てるようにさせていく、その場所になっていくわけなんですね。深みに入っていきますですね。今から話したい気分ですけど、それは来週にとっておいてお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にダビデの麗しさを私たちは見ています。愛されるものという意味のあるこのダビデの名前、私たちも本当に好きになります。なぜならば、あなたがどのような方なのか、そしてあなたの国ってどういうところなのか、神様、知ることができるからです。主よ、御霊に導かれれば肉の欲望を満足させることはありませんとあなたは約束されました。主よ、私たちが持っている課題、肉の力、肉の欲望、これをダビデがそうであったようにあなたにすべて明け渡し、水を注ぐかのようにこの心を注ぎ出して歩ましてくださいますようにお願いいたします。どうかここにいる兄弟姉妹のこの1週間をダビデと同じ心で歩む、その心を一人一人があなたを第一として求めていくときに与えてくださいますようお願い申し上げます。あなたの恵みと平和が一人一人を守ってくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。